正田市大分県木更津市さんたす。
あたす。
あだーす。
オープニング朗読あて。第103、沿岸監視隊。第103、沿岸監視隊は、先月3月26日に新設された陸上自衛隊の最も新しい部隊である。西部方面通信隊に所属し、与那国島沿岸の監視及び小規模な警備を行うとともに、先島諸島における災害派遣の初動部隊として活動します。来年の水陸機動隊、3年後、宮古島や奄美大島には警備隊や地対艦ミサイル、地対空ミサイルが配備される予定となっており、陸上自衛隊の進める島嶼防衛のための統合的機動防衛計画の第一段階が始まったのである。それでは、イオシスヌルポ放送局。年度末だよ、全員集合。
イエーイ。
イエー
イ。ワンワンワンワン。
イエーイ。
ピー。その音は前からありましたっけ？
あったけどね、全然使ってなかったんだよね。
あ、本当あったんだ。
ありました。だって結構あるよ、使ってないの。
あ、本当？
一回も使ってないでしょ、これ。
初めて聞いた。そんなあったっけ？
これクリスマスに使えるやつね。
ああ。
使いやすいのがあるとやっぱそれに凝り固まっちゃうんだ
よ、ね。そうそうそう。どうしてもね、あのこういう、こういうの使っちゃうんですよね。
ああ。
ヌルポです。
博士が率先して押しそう、それ。
そう。
うん。
2016年4月1日配信。はい、新年度、エイプリルフールですね。
嘘みたいな話
です、ね。第551回ヌルポ放送局をお送りするのはイオシスの拓也と。
イオシスの DWAT と。
イオシスの社長です。
よいしょ、
シェイキーズ。
リオトさん、声を張ろう。
今度から四条レタスって言おうかな。
どうぞ。
イオシスの渡辺です。
わかりました。サークル渡辺の代表、渡辺さんです。
あ、見た、渡辺さんって見た、サークル。
何それ。
あのね、
全然知らない。
新潟東宝祭のサークルリスト見たらね、
うん、渡辺っていうサークルあった。
似た名前だね。
弟やってんじゃないのあれ。
いや違うでしょ。新潟天気海みたいな。
いやー、エイプリルフールですね。
いやー、本当ですよね。
全くですよ。
あ、ね、エイプリルフールね、なんかちょっとあの全くどこでかは言えないんだけど、あの仕込みがある。
あ、そう、
そう。
あと3時間で分かりますけど。時間がぐちゃぐちゃですけど、
まあ、分かんないです。
はい、じゃあ渡辺が来たので何かすると思います。 CM の後は何かします。この放送はイオシスの提供でお送りします。
全体的にあやふや。
その運命を差し殺せ。山本もみじ、平竹、優野よしみによる東宝ボーカルアレンジアルバム再録プラス新曲全8トラックを収録。東宝ダークネス、ピアス・ザ・デスティニー。イオシスショップ同人即売会、同人ショップにてお求めください。
人をソファーにするソファーってありましたね。
これ見ましたね、昨日。
怖っ。
これなんか SF 的だよね。
やべえ。
なんか言葉がないよね、これなんか、ね。
家畜人ヤプーじゃないですか。伝わるかどうかわかんないけど。
これ椅子なのかな。
椅子じゃないですか。だって座ってるよ。
座ってるよね。
座ってますよ。これ BL 漫画で見たことある。
本当に。
本当に。
本当かよ。
え、それは椅子かける机同人誌。
お前がソファーになるんだよ。なってますけど。
どうでもよいな。お前がソファーになるんだよ。うまいこと言ったつもりか。
若干のジャミラ感
かもしれない。
やばい。
今日はなんかディワットさん言いたいことあるんですか。
今日はですね、本当に心が動きました。
ほう。
アイドル活動、アイ活最終話、3年半の、何でしょう、歴史といいますか、3年半の放送に幕を閉じ、ついにアイ活完結です。
おそ松さんが楽しいという話でした。
おそ松さんはすごかった。おそ松さんマジですごくてわけわかんなかったもんね。
おそ松さんも終わったの？
おそ松さんはおとついかその前か、月曜の夜ですね確か。
最終話、
最終話。おそ松さんも終わりましたね。おそ松さんがやっぱすごくて、おそ松さんを見たまず感想としてはキチガイ。
キチガイね。
そういう時、そういう時それ。
キチガイ。
完全に同時に出てるけど。隠れていないことが問題です、ね。
かぶってるけど
消えてない。かぶっているんだけど。
あのですね、なんか、ま、あのおそ松さんはやっぱ仕込みというか、あのあれがあって、その振りがあって。あの最終話の前の話がそのシリアス展開で終わったらしいんですよ。あの息子が喧嘩をして、でその全員別居を始めるっていう、なんかそれぞれの道を歩んで、うん、あの全員別居を始めるっていう、そういう展開があったんですけど、これ見てない人とかネタバレとか別に気にしなくても大丈夫ですよね。なんか
全部これ入れますから。
あ、了解です。全然働いてないですよ。僕のだってマーケのフェーダーが落ちてないもん、ね、完全に意味なしでしょ。なんかおそ松さんのなんか最終話の一番最初にそのあの実家に一人残るわけですよ、長兄が。おそ松が。でそこに封書が届くんですね。もう他の兄弟誰もいなくて、であのお父さんとお母さんと自分だけになってるんだけど、封書が届くんですよ。何かと思ったら選抜のあの選出されましたって。松野家が選抜に選ばれましたっていう封書が届くんですか、うん、選抜ん夏だか冬だか分かんないけど選抜、
はあ、
で選抜に行けるじゃんって話になって、それで、はあ、あのみんな兄弟をみんな戻して、
はあ、
選抜に行けるよって言って選抜頑張ろうって言ってチーム組むんだけど、まずそこでその前の週にやった話全部覆しといて、でなんか、まあ、選抜出るわけですよ。あの松野家でチーム組んで選抜出るんだけど、あの、まあ、ダメなやつらのばっかりなんで、なんか、試合中に酒飲んだりとか、いろんなことやってて、誰も野球できるやつ6人いないし。で、まあ、その時は、その年は敗退するんだけど、一気に、1年後になって、で、また選抜出るわけですよ。21世紀枠だっつって。
え
で、コーチがついて、はあ、意味深でなんか名前もなんか声もついてないんだけど、コーチがいて、はあ、コーチ松、そう、コーチ松、ね、コーチ松がついて、はあ、でコーチが、まあ、コーチしたんだと思うんですけど、1年間で、強いチームになって、うん、選抜の決勝まで進むわけ。お選抜の決勝はなんか宇宙のなんか全然わかんないスタジアムでやるんだけど、相手が異星人なわけですよ。なんかタコ型とか、なんか変なよくわかんないワーム型とか、なんかに地球にいない生物のみたいな感じしてて、で全員なんかレーザーとかビームとかよくわかんない攻撃で倒されていくんですけど、最終的にはトドコちゃんがトドコちゃんが夏後にこの試合で勝てたら何かさせてあげるから頑張りなさいって言われて、おそ松の、息子が奮起して奮起するんですが、最終的には打ち取られて終わるっていう、本当にしょうもない感じで、なんだかもうよく分かんなかったです。
それは夢です。
なんか僕と博士3チーム、つまり、まあ、博士いなかったんですけど、竹林と江戸の3人で見てたんですけど、なんかみんななんか唖然としててよくわかんねえみたいな感じになってそう、一文字で終わり、最後なんか攻撃を食らっておそ松っていうか六つ子が宇宙服もなくなって、ユニフォームもなくなってビーって全部破けて、もう全裸でなんか宇宙に飛び出されるんですが、フラフラフラフワフワフワってなって、終わりってなって終わり。
それは夢です。
そうだね。
もう完全に意味わかんなかったです。完全に意味わかんなかったけど、久しぶりにこれわかんねえと思いながら見ていたけど、うん、なんかその赤塚不二夫先生のそのスタイルもやっぱこうだよねって話になって。
そうでしたね、そういう。
そうそうそう。うん、 なんかこれはそこに戻ったんだなと思って、最後にやるべきことはそこなんだなと思って、
なるほど、
それはすげえ筋が通ってて、あの気持ちのいい最終回だった。気違いだったけど
すごい遅れて入った
一呼吸置いてるマジで狂ってたけど、でもこうだよなって思いましたね。
なるほどね。
そう。それはすげえなと思いました。
気違えだったってことですね。
そうですね自分で言って自分でピーだらですね世話ないってあれはまず、あれはマジですごかった。でも面白かったですけどね、普通に。
なるほど。
でなんかなんだろう、なんでしょう、おそ松さんを評価するときにやっぱりみんな言ってるのが、その運営というか、その企画というか制作の手のひらの上で踊らされてる感じっていうか、なんかそのなんでしょうね、多分そういうところ、まあ気にしてるかどうか分かんないけど、なんて言うんでしょう、なんかみんなその踊らされてる感じみたいなものを最後まで持ち続けながらやっていたんじゃないかと、見ていたんじゃないかなと思うと、もうはぁって感じです。
わかりましたじゃあ、アイカツの話を聞く前にお便りを読みます。
イエイエイエイエイエイエイ、お便り来たぜ。
群馬県水さんあたっす。
あたっす。
たくやさん、社長さん、岡本夏樹さん、こんばんは
こんばんは。
阿佐ヶ谷でモックさんが何かやっていたのと、博士が何かやってたやつの感想のようなもの、モックアップ200回イベントの感想、博士による前説、特別メニュー、あの日のミルクティー、ポン酢を添えて、ミルクティーの味を全殺しするポン酢なかなか出番が来なくてバーカウンターで一人で飲んでいた吉田二郎さん、モックのモノマネショー200回をお祝いするコメントが一つもない。モノマネじゃなくてショートコントじゃねえか。モック、トゥギャザーしようぜ、トゥギャザーしようぜ。いろんなお茶に牛乳を混ぜて飲んでみる。モック、ポン酢の味を上回るローズヒップすげえ。モック、やばい、ミルクティーが美味しく感じる。博士の部屋 VS サトシの部屋の感想。階段では見れていたサッカーが中に入ると見れなくなる。前川店長、サッカーなんか見せねえよ本当に表に出しちゃいけなそうな話ばかり。元高校球児だったサトシさんによる野球部の話。サトシさんはナルトのエンディング曲を歌っていたバンドの元メンバーらしい。相変わらずラブライブを進める博士。前川店長によるめんどくさかったイベントの話お悩み相談、誰も手を挙げない
悩みないんだ、みんな
ないんだろうね。
ないんだな。
なるほどね。相変わらず阿佐ヶ谷ロフト A はこのような感じのようです。
自由ですね。
いや、見に行けばよかった行きたかった
なるほど、じゃあこの夢は
何ポン酢でしょうか
イギリスのなんか単位みたいになって、
まあ、1ポン酢50ポン酢ぐらいですか、
ね、50ポン酢ですねなんかいろいろあったみたいですよ。まあいいや。
いいな。モックさんのは特に見に行きたかったんだよな。
昨日ですね、スカイプで、
うん、
ジャーマネとモックさんとうちで私でつなぎまして、
うん、
モックアップイベントとヌルポイベント、ヌルポアリキライベントの両イベント参加特典記念ディスクの中身の収録を行いました、
うん、やった。
あれ収録してたの。
はい、あ、そうです、
収録だったんだ。
最終的には DWAT もちょっと出ました。
生放送だったのかと思って
録音です。
録音か、はい、なるほどなるほど。
やりました。まあその
中でどうでもいいけど、
ね、モックアップのイベントの内容聞いたんですけど、なんかこうモックさんが事前に収録してきた二十数本にも及ぶモノマネを全部見たらしいです。
おー、
胸焼けがしますよね。
おー、
あれだって 2,3 本見るのが面白いじゃないですか、モックさんのモノマネなんて。
あれ面白いわけじゃないからね。
そうそうそう、周りがやいのやいの言うのが面白いだけで、モックさんは別に面白いわけじゃないから。
参加型コンテンツみたいな感じで、
そうそうそうそう、
言ってみれば課金みたいなもんで、
そうそうそうそう そういうイベントだったみたいです。
わあ。
開始10分ぐらいでもうみんなうんざりしたみたいですよ。
俺もそれモノマネのあのアイディアくださいってメール来たから俺出したよ。
俺も出したよ。
出した。俺ディラックの海とか出したから、
ね。何何？
ディラックの海。
何何？
え？
数学でしょ？3
つぐらい出してとかって言われたから。あ、はい、1個目ディラックの海で。2番目のモノマネのネタがコントロールオルトデリートキー同時押し、うん、で3つ目がね、なんだっけな、袖の下だったかな。なんかそんな
難しいな。
そうネタを送ってね、再現されたのかな、
わかりません
ね。
ちなみに昨日、アリキラ3分で終わるからの方の方が確か配信になってるはずで、それも昨日撮ったやつです。
おお、
はい、モクさんのプロフィールからね、ミルクティーが好きっていう風になりましたから。
え、そうなの？
ええ、
マジで。
あと首が短いってことになりました。
え？
完全に4月いたじゃないですか。
どうなってるんでしょう
か。何だったのか。
もうはちゃめちゃです。まあいいんですけど、まあ4月23日のねイベントに来れる方はぜひヌルポアリキラーイベント来ていただいて、特典ディスクをゲットできる方はゲットしていただいてね。
なるほど。
私もう20枚用意しましたから。
お。
これをねみんなで山分けしますから。仮に両方のイベントに来てる人が1人、まあ、つまり前川店長だった場合は、あ、前川店長に20枚あげますから。
あ、そういうこと。
え、 山分けになってます。
なるほどな。
前川店長はそうだよね、両方イベント
ね参加してるからね。
あと博士、
博士、そうだね、じゃあ2人で10枚ずつか。
他にいなかったらそうなるってことね。
あ、まあそんな感じです。
うん、あ、袖の下じゃなかった、みかじめ料だ。そうそうそう、みかじめ料のモノマネやってって振った。
すげえ違うように思えないな。
袖の下、あ、似たようなもんか、
大体近しいね、
う
ん、
そうだね、うん、
なるほどですね、
なるほどね、
すごいちゃんとやってくれたんだ、よかった。
まあ、いろいろ準備してます。
はい、準備してます。
続いて、
はい、北海道小前さん、あたす、
あたす、
あたす、
皆様お晩でございます。小前だと思います。現在北海道札幌市住まいのはばかりながら366連休中並みです。
おっと。
そのため常に財政が厳しく、東京方面で行われるアブオタ祭りやデンフェス、 M3 や夏冬のコミケ、イオボーなどなど一切参加できておりません。ですので自分のイオシスライフはお膝元にもかかわらず細々とニコ生や CD を見聞きするだけ、極めて受動的な楽しみ方しかほぼできていないのが現状でございます。イオシスをもっとアクティブかつディープに満喫するには札幌東京どちらで365、6連休するのが吉なのでしょうか。希少な札幌で能動的に楽しめる4月10日の東方アレンジライブも所要で参戦できず、夜な夜な枕を涙で濡らしつつ、それでは失礼いたします。
その連休は、連休は
なかなかね、366連休できないんですよ、うん、これ4年に一遍しかないですから。
あ、そうね。たまたまその時に仕事があるかどうかって、
ね、そう
なるほどですね。
連休明けはならないんですね。
連休はまだ明けてないみたいですね。
大丈夫だ、俺もイベント参加できてないって方がいらっしゃるんですけど、ニコニコ生の方でできれば来てほしいです。
うん、まあ、イオパっていうのもありますしね。
イオパは2月2月に一遍やってるんで、うん、割と来やすいと思う
んです。ただ小前さんはイオパは、クラブがあまり得てではないので参加ままならず、
ままならずっての
がままならずって書いてます。
まあ、苦手なのは別にいいけど、ままならずってのは何なんだ。
イオパ大丈夫じゃないですか。そんな、だってヨーパーはなんかちょっと変わってるよね、うん、
ヨーパーはなんかそうですな、なんかまあヨシスっぽいっちゃヨシスっぽいんだけど、
ぽいよね。プロレスまではやらないまで、
やらないまでもなんかね、かっこいいイベントではないので別に。
そうだね、
そういう部分はありますけどね、うん、まあ大きな音が苦手とかね、そういうのがあるとちょっと難しいかもですけど、
うん、気軽に行ける感じでございますね。
うん、
ミライストカフェでやってたりするやつの方がさらに行きやすいかもしれないですね。
あ、そうですね、ミライストカフェのやつはワンドリンクなんで、うん、すごいすぐ行きやすい。
ただみたいなもんですよね、
うん、そう。それ
確かコーヒーかなんか300円ぐらいじゃなかったでしたっけ。
そうそうそう、コーヒーも300円だし、ね、確か紅茶も300円とかのはずだし、うん、
300円で 2,3 時間楽しめますよ。
まあそうですね、
うん、
たまにやりますから、
お茶を飲みに来る感覚で、
うん、なんなら中の方に入ってね、あの Wi-Fi 使ってお仕事してもいいんじゃないですか。
あ、そうですね、よくありますよね。 いろいろ書いたりとかしてますから。
何しろ次回の予報はいつですか。
5月の15日になってます。ほう。ちょっと今ゲストをブッキングしてるんですけども、うん、もう少し発表まではがりそうかなという感じ。
誰が来るんでしょうね。誰が来るんでしょうね。東京から来るといえば、東京から来る DJ といえば誰でしょうね。モックさんかな。
マジで。モックさんに飛行機代払わなきゃなんだ
よ。やだなそれ。モックさんに DJ してもらうためにも飛行機代払うのやだな。
モックさんをヨーパーで呼ぶためには結構テクイことしないといけなくて、東京で開催するとかね。別にたまたまいるから出してとかって喜んであれするんで、ヨーパーちゃんとイベント作ってるんで。
そうだよ、ちゃんとした DJ イベントなんだよ。
そうなんですよ。なんだろう、今年は結構なんかいろいろと、うん、いいブッキングをしたいなと思ってて、今ちょっと詰めているんで、うん、前々回もいい DJ 来てたし、前回は名古屋の DJ が一丸となってやってくる、名古屋の東方 DJ がドンとやってくるっていう、うん、よくわかんないことやってまして、結構意欲的なイベントなんで。
すごいですね。
そんなイオパから
あ、
それね、この度なんだ、パワープレイでかけるから、
ちょうどここにあるんじゃん。
なんパワープレイいきますか。もう
ちょうどあるんじゃんこれ。
もうパワープレイいきますか。
ちょうどあったんじゃんこれ。
なんとかかんとか CD が出ますから、
見ましょうか。
もう一旦パワープレイかけるか、流れで、
話の流れで。
話の流れで、CD タイトル発表お願いします。
はい、イオシストラックス、久しぶりにコンピが出ます。イオパーの DJ たちと、あとイオパーに出たことある DJ とか、あとは、ですね、中の仲良しのトラックメーカーたちと一緒に作っているイオパーコンピと言われるイオパーセレクテッドボリューム2、グッドミュージックお兄ちゃん、グッドミュージックお兄ちゃんというアルバムがですね、4月24日 M3 にて販売が開始になります。久しぶりにコンピ作ったんですけども、みんな素晴らしいトラックを作ってくれて、かなり普通にいい感じになるなと思っております。その中から1曲目、友幸榊田ダンス&ハウスフューチャリングアイカピン。
曲名はあれですけど、いい曲ですよね。
そうそうそう。
じゃあ聴いていただきます。
ダンス&ハウス。
これ30秒か45秒ぐらい、まだありますから、
もう
かけますね。
はいはいはい、
かけますね。こんな曲ですね。
そう、友幸榊田、イオパでいつもやってもらっているイオパクルーの、うん、なんだろう、一人目な気がするけどね。
お、
DWAT と第0回の時に DWAT と宇野さんと友幸榊田、もう3人とプラスうさこしですか、でスタートしたのが一番最初で、まあうさこしはちょっとその後東京行っちゃったんですけども、もう本当に、ヨパクルーの、ファーストメンバーと言っても過言ではない、友幸榊田のトラックになってます。ダンス&ハウスっていうジャンルを、もう僕は今年絶対来ると思ってるんですけど、ダンス&ハウス絶対iTunes 見たら1曲ぐらいダンス&ハウスあるんで、皆さんもぜひ、iTunes 使ってる方は聞いてください。
ス&ハウスでしたね。
はい、ダンス&ハウスでございました。
曲名ダンス&ハウス。
そう、曲名ダンス&ハウス。ジャンルもダンス&ハウス。
ジャンルを曲名になってますけど、
演歌っていうタイトルの演歌みたいなもんですから
ね。すごいよね。
ダンス&ハウスは本当にあって、今ひとしきり解説したんですけど、うん、iTunes のその標準的ななんだジャンル、最初になんかデフォルトのジャンルみたいなのに一つになってて、なんかちょっとダンスっぽいトラック全部ダンス&ハウスなんですよ。
ちょっとダンスっぽいと全部ダンス&ハウス。そうそうそう、
何もかもがダンス&ハウスなんで、とにかく皆さんの iTunes をメインで使われてる方は iTunes を見るとダンス&ハウスずらー並んでるはずなんで。
それは誰が決めてるんですかね。登録する人、作った人が決める場合もあるのか
な。例えばなんだっけ、同人 CD とかあったら誰かが CDDB に送ってると思うんで、うん、なんかその標準のやつの中からまあこれダンス&ハウスでしょみたいな感じで最初に送ってる人がボーッと決めて
ダンス&ハウス呼ばわり。
あとなんかその要するにメジャーリリースとか iTunes で普通に売ってる、iTunes ミュージックストアで売ってるようなトラックとかと、うん、その配信の登録をした人が、まあ、これダンス&ハウスでしょみたいな感じでなんですけど、ダンス&ハウスっていう僕はくくりが超好きでダンス&ハウスってって話じゃないですか。ダンス&ハウス、でもダンス&ハウスって、いやダンス&ハウス最高だよねって話になって
10秒間に3回ぐらい今言いましたよ
話になって、じゃあダンス&ハウス作ろうよってなって、佐々木田さんが作ってくれたんで、ダンス&ハウスねっつって。
いい曲ですね。
そうそうそう、いいですね。
いいダンス&ハウスです。
めっちゃ歌詞覚えやすいですからね。
そうだね。
クラブに行ってダンスしちゃうぜ。iTunes でたくさん見かけるダンス&ハウス。終わり。
たくさん見かける。
そうそう、今年来ますんで、ぜひ。
はい。ぜひ。美味しいから美味しいですみたいな。
そうそうそうそう。うん、
何どうぞ。グッドミュージックお兄ちゃんヨパセレクテッドボリューム2 1年のダンス&ハウスフィーチャリングアイカピン。何回言ってもね、面白いね。
面白いね。またアイカピンがさ、かっこよくさ
アイカピンがさ
かっこよく歌ってるからさ、いいよね、これね。
榊田さんがミックスしてる時にこうなんかみんなかっこいいから超ウケちゃってとか進まなかったって言ってましたよね。
坂木田名人でさえそのようになってしまう。
ダンスハウス
ダンスハウス
ワンツースリーレッツダンス
だから演歌で演歌でさ、演歌だったらさ演歌
演歌
って言ってるようなもんでしょ。演歌も作ってよ。
演歌 ENKA EDM も ENK も大して変わらないって話もありますからね。
そうだね。
そうそうそう。
海外における演歌が EDM であるという。
ああ。
そんなことはない。
そんなことはないです。はい、4月24日 M32016 の春の、新譜となっております。
ウェイウェイウェイウェイ。
なんと入稿が終わりました。
マジで？でも情報はあんまり出てないよね。サンクラに上がってるぐらいで。
サンクラに上がってるのと、あと、あれ、サイト公開したっけ？
もう出てますか、もしかして
したっけって誰が
されてた気がするんだけどな。
誰が
この二人以外誰もやんないよそれ。
ちょっと確認しておきます。
Twitter から行けると、
トラックスでは
確認できますね。イオシストラックス、
あ、イオシストラックスちゃんが女の子になったんでしょ。
そうなんですよ、うん、イオシストラックスちゃんなんか朝起きたら女の子になってたっつって、
あら
やばマジかよって言いながら、で、あ、これですね、随分可愛くなりましたね。
可愛いですね。
そうですね。
これなんか謎生物いますけど。
あれは大天使。
これはイオシストラックスちゃんではありません。
ではないんです、
ね。これ
は
違います。
新キャラですね。
こちらです。
いや、これじゃなくて、これじゃなくて。
こちらですか。
こいつらキモすぎるでしょ。
こちらでどっちですか、こっちですか、こっちですか。
これキモいな。これキモいな。
めちゃめちゃです。
終わってますけど。あれです、ヨーシストラックスちゃんが朝起きたら女の子になったぞっていうのと、うん、左にいるのが、
左にいるのが、
イオパエルですね。
あ、そう。
イオパエル？
そう。初めて聞きました
けど、大天使イオパエル。
大天使イオパエル。
多分レベルかなり低い方の大天使だと思うんですけど。
大天使でレベル低いんだ。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
レベル40ぐらいの大天使だと思いますけど。
40か、中盤だな。
ちょっとキモいところがありますからね。
そうですね。
何しろ。 右側が、なんか朝起きたら女の子になったぞつって、やべえな、みたいなノリになってる、うん、ヨパちゃん。
はい。
多分なんか、タイミング的に、なんかその、元の姿に戻ったりとかもするんじゃないかと思うんですけども、今回あれなんですよ。ロゴをですね、刷新しまして、
あら。
4年目になるのかな ?4 年目ですので、ちょっとなんか、いろいろ展開していく、コンビとかも、リリースとかも展開していくにあたって、ちょっとなんか、イメージも少し刷新していこうかと。結構なんか当時、作った当時とまたちょっとイメージ違ってきてるところもあったんで、
なるほど。
今の形に合わせてやりたいなということで。トラックスちゃんの髪飾り、ちょっとなんかヘアピンみたいにくっついてるやつが、新しい、あれですね、ロゴになってますね。
あれ、スペースチャンネル5のロゴじゃなくて？
ね。似てんな。
今気づいた？
いや、なんだっけ、右左になってるやつじゃなくて、はいはいはい、頭の左の目のちょっと上のところに止めてる感じのやつ。
そうですよ、ね。
2本線が入って
る。そうそうそう。5って書いてあるじゃないですか。
5じゃないのね。
あ、これ5なの。S かな
って。あれなんですよ。だから、左の S と上の Y と、頭のアホ毛と、右の Y で、S で、SYS、ね、トラックスちゃんのなんか面影が残っている
。あ、 SYS ね。
そうそうそうそう。トラックスちゃん、まあどうなんでしょうね。
あ、そっか、イオパマルの方も顔に SYS って書いてある。
イオパマルじゃない。
イオパエル、イオパエル、
イオパエル、
イオパエル、
サナダマルみたいな。
サナダマル、音速マル。
そうね。まあ元の、まあ、まだなんか寝たら元に戻ったとかあるかもしれないですけど。
ああ、
はい、宣伝でした。
これかよ。しかもこの絵かよ。
背景のこれあれですよね。女の人の顔と下のネックレスが入れ替わってる系で、ね、
そうですそうです。よくある。最近よくあるやつ。
最近流行ってるよね。これキモいよね。
流行ってます。
いや
ー、完全にキモいな。
キモさしかない。いやー。ふつおたの続きです。
はい。
岡山県人さんからいただきました。です。
あだーす。
拓也さんが後枠でデレステをプレイしているのを見て9月頃からプレイしています。
よ。
今のところ無課金でやっていますが SSR が3人出てます。
おー、
ミクニャン、ね、チエリエル（温泉）ママユです。
あらららららら、
チエリエル。
うちのデレステには SSR は9としか実装されてないみたいです。もともと音ゲーは下手くそなんですが、最近では、PRP を意識してプレイしています。現時点ではニュージェネの出来たてボレボジェネレーションが最高で77なのですが、ランキングを見ると3桁出している P の人たちがいてどうなってんだといったところです。皆さんの PRP はどんな具合ですか？ちなみに昨日無償10連やったら確定 SR 以外全部レアかぶりでした。課金はしません、金ないので、と。
あ、
いただきました。
なかなか
最近アップデートがかかりまして、曲が追加されまして、
はい、
あの曲が
ついに入りましたよ。
テンテレテンテンテレテン、ダンセンハウス、ダンセンハウス、ダンセンハウスが
何でもいいじゃん。
最悪ですけど。コンチキチンですね。
コンチキチン、はい、
花かんざし、アナカンザシなんかヨシスの曲だと思ってなかったとかってやつが、いや、どんだけお前ら認識不足だよと思った
り
もしれないんですか。
あ、確かに、ヨシスっぽくないと言われれば確かにそんな気も。
まあ、
そうか。
この機会にぜひ聴いてくださいって感じではあるんですけども。
そう、マスターがね、フルコン取れそうで取れないコンチキチンなんですよ。
そうなんだ、うん、
なんかちょっと変わった譜面というか、ややこしい譜面になってるのあるって。
今までとちょっと違う感じで取りづらい感じ。でも、まあそこそこやれば多分大丈夫だと思います。
なるほど、
取れると思います。
俺まだコミュ進めてないからね、できない。
あ、そう、
うん、
あれはプロデューサーレベルが足りないんですか、ひょっとして、
う
ん、
あれそうかな。
僕もそうだ。
以上ないとダメでしょう。
あ、本当？
俺今プロデューサーレベル110ぐらいあるから。ちなみに PRP は俺は700、あ、合計で766ぐらいだったと思います。
なるほど。
なぜ SSR がそんなにいないので、どう頑張っても伸びないっていう現象が起こっています
。なるほどね、
ええ、
いや、なんかあれ PR なんかさ、なんだっけ、700とかなんとかって言ってるやついるじゃん結構、
うんうんうん、
すげえなと思って。全然、結構なんかちょっとサボり気味でしばらくデレスやってないんですけど。
はいはい、
最近アイカツとかやってて。
そうですね。
あとね、あれ7シス始めた。
あ、そう、
急に
7シス、
今始めた。ね、インストールしたんですけど、しばらくやってなくて、うん、で完全に置いてかれてしまったんですが、 なんか最近結構ナナシスのワクワクコンテンツ感結構あって。
ワクワクコンテンツ感何何
あのですね、展開がですね、どんどんどんどん始まってるわけですよ、ナナシスも。あの、1周年かなだがで、ライブ始めて、で、なんだっけな、セカンドなんとかみたいな感じ、2年目だか3年目だかの、あの、新しい展開をこれからやっていくぞ的なノリになっていってて、またなんかその、PV とか出ちゃったりとかしてて、KZ さんのトラックが最高とかね、曲が良くて、やっぱり。
うん、
僕、女の音楽好きなんで、曲がやっぱ気になるんですけど、うん、曲の気にならない踊りはやっぱやれないなと思って。アイカツもね、あの新曲がね、ガンガン出てるんで、
あ、そう。
そうなんですよ。今、アイカツダウンロードしてますけど。
本月チン、プロデューサーレベル50以上
ほう。
って書いてましたね。
まだできない気がするな。
もうちょいじゃないですか。
まだ、
うん。ゆうのよしみプロデューサー。
何ぼだ、何ぼだろう。
40何ぼとかじゃなかったでしょ。
そんぐらいかもしれない。
頑張れ。自分の曲をプレイするんだ。
頑張る。そう。
やりたいな。
頑張る。
僕、どのゲームやっても自分の曲プレイできないから。ゲームセンターに行くか、あの、PS ビータを買うかぐらいしかないんだよね。
あ、ゲームセンター。いや、この前溜まってたジュエルを全部使ったら。
そうそう。
SS レアアンズちゃんと SS レア新しい再販出たので、
SSR持ってないもんな。
やばかったですね。
あれはあの社長が討ち死にしたら俺がつつこうと思ってたんですけど、
あ、本当
出たんで。
ああ、そっか。
回さなくてもいいかって。
そう、なんかギリギリ最後出ましたね。
僕、この間ね、あの FGO、フェイトグランドオーダー
で、
あの、なんだっけ、あれ、余命が出た、余命王が出た。
嫁王
誰も FGO の話分かんないから、あの話多分続かないんですけど、
セーバーのあのウェディングドレスっぽいやつ、
エクストラのネロクラウディウスっていうセーバーがいるんですけど、それのブライド、誰もピンとこない、
うん、FGO はねちょっとねやってないんですよね。
あのなんかセーバーさいっぱいいてさ、
そうそうそうそう、
セーバーいっぱいすぎてさ、こち亀の漫画のコラージュでさ、
うん、
これが青セーバー、これが赤セーバーとかって画像があって、中川が同じじゃないですかって言って
これこれこれ
これこれこれね、赤セーバーね、
これの赤セーバーの白いやつが、
あ、そうそう、赤セーバーの白いやつ、
赤セーバーの白いやつっているんですよ。
何
青セーバーの白いやつと赤セーバーの白いやつってのが言ってて、
やべえ難しい
いますね、ほらほらほら、
これが出たの、
出た、
あ、すごい、
実装されたっつって、
へえ、
最高かよって言って
これか
回しましたけど、
これか、
そうそう、
確かに赤セーバーの白いやつだ ね、
フェイトグランドオーダーのね一番難しいところはね、つまらないってことなんだよね。
あ、それ難しいな、そういう難しさあるよ ね、
ね、あるからね、またね何とも言えないんですけど、うん、
でも結構みんななんかガチャ回してる感ありますよね。
そう、なんか相当売れてるらしいですね。なんか
ね、
うん、しかもなんかあのアップデートが入るたびにあのすぐメンテするっていう、サーバーが落ちてメンテするとかいろいろかなり多くてですね。
ああ、アクセスが殺到するんだね。
ただでもやっぱり今なんか相当いるらしくて、ユーザー数というか、うん、アクティブ層みたいな人が確か今もやってるはずなんですけど、
うんうん、
なんかかなりやってますね。あのね、東京のね、リオさんとかモックさんとかがね、
はいはい、
あの相当片付き系やってるから、
うん、
彼らには分かるのですが、札幌にはあんまりいないですね、
うん、
ここも相当やってますけどね。
そんな昔、モックさんが作ったフェイトのカードゲームの見本サンプルが出てきたので、
うん、
今度、ヌルポのイベントの時にあげようと思ってます、モックさんに。
あげるんだ。
すごいな、
出てきました、数年の時を経てい
ろいろやってますね。
小林製薬の赤セイバーの白いやつ
ヘイサークルヘイサークルはいろいろやってますね。
同人物は、ね、続いて
これね、あの時期のお便りありますから、
おや、
これ読んどかないけ。山形県黒丸さん、
あたす
社長さん、拓也さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
5月の連休にどこか行こうかなと考え、どうせなら北海道新幹線に乗ってみようと思いました。
おお、いいですね。
山形県の方ですからね。
なるほど。
北海道新幹線に乗って札幌市へ、そしてイオシスでお買い物をしてみようかな 山形からの運賃や移動時間を調べようと乗り換え案内を使ってみました、はい、山形駅から出発して札幌駅へ到着、何度検索しても札幌駅まで新幹線で行けません不思議に思って調べてみたら、北海道新幹線って函館市にも到達していないんですね調べたところで札幌市への旅は挫折してしまいました。
辛辣だな
イオシスでのお買い物も夢のままのようですラジオの配信は4月1日ですね。今日はなんだか楽しいニュースをたくさん見かけたような気がしますそうですか。
イオシスでお買い物っていうところも結構僕引っかかるんですけど
ふわふわしてるね。
できんのっていうか、
ね、札幌ではねできないんですけど、東京、名古屋と大阪だとイオシスでお買い物できます
イオシス秋葉原店、
そっちの方面の新幹線乗っていただければ。
明日からですか、大阪じゃない名古屋。
名古屋、そうらしいです。
ついに大須にできるらしいですからね。
4月1日からって、ね、
嘘くさーみたいな感じの、もちろん嘘じゃないと思うんです
よ。なんかね、北海道新幹線は3月26日に開業したんですけどね、もう北海道のテレビや新聞やなんちゃらわしょいわしょいってこうみんな一生懸命やってるんですけどね。
そう
ほうほう、それでみたいな、
完全になんかなんつうの、対岸の火事じゃないけど
誰もついていけてないんだよね。
なんかその向こう岸の出来事ですからね、あれ感じ、なんかやっぱりなんていうのここがスタートラインみたいなところありますよね、
うん、
なんか始まったのが何かが到達したのかと思いきや、実はそんなことはなくて、
おしま大野駅まで行ってもしょうがねえからな。
そうやっとなんか津軽海峡を渡りましたねってぐらいの話でしかない、
うん、
というのが我々札幌人の感想、
はい、なんかね、なかなか乗れないよね。仮に札幌まで来ましたとしましょう、
うん、
使うかな
まあ使わないってこともないんじゃないかと思うものの、使う局面はかなり限られるだろうねって話はあるよね。
そうなんですよ、
うん、
おそらくだってあれでしょ、最初さ、なんか4時間切りますみたいな話で札幌まで来るみたいな、そういうなんかノリもあったじゃないですか。
それは無理ですね。
でしょ、
ええ、
なんか4時間になり、多分実際になんか通りましたってなった時に5時間6時間ぐらいかかるんじゃないかって気持ちもあるんだけど、いや
もっとかかりますよ、東京から札幌は
だよね。
函館まで今4時間半ですからね、
うん、最初なんかもっと早く着くみたいな雰囲気なかったっけ。
いや無理ですよ。
ポスターとかで結構なんかね煽ってたような気がするんだけど、
あだって北海道険しいもん。
険しい
やっぱり
まあいいや、早く札幌まで来ないかなって思ってます
まあ1回ぐらい乗りたいかなって気持ちありますよねでも
そう、いやだからね、仙台のイベントとかね
あったり
なした場合ですよ。
ちょっとなんか時間に余裕を持って、うん、まあ、この日は1日移動日でいいかなっていう乗りにしてしまって、
はいはいはい、
その電車でどんぶらこどんぶらこと、函館まで行き乗り換え、
はいはい、
どこで乗ればいいのみたいな乗りになりつつ、
はい、
そこから、まあ、あれ2時間半ぐらいでしたっけ、函館じゃないや、仙台函館、
それぐらいじゃないですか。青森まで1時間ちょっとですよね、
うんうん、で札幌から函館まで5時間ぐらい、
特急で3時間半じゃないですか。
3時間半、
まあ、乗り換え入れちゃうとね、まあ、全部で6時間。
なるほどね。
ちなみに飛行機使うと4時間半で行きます。
はい、
あ
ちょっとね
そういう様子、
ええ、なかなかあれですけど、まあ、乗ってみたいなっていう気持ちはあります
新幹線何がいいかって結構快適で、
うん、
でビールと、
はいはいはい、
駅弁を買ってですね、
はいはい、
乗り込むと非常にそれは楽しい。
あとアイスクリーム、
アイスクリーム
新幹線はアイスクリーム
マジで売ってるの
新幹線アイス美味しいよね。
あ食べたことない、まだ。
飛行機って便利だね
ぶった切り。
そうスジャータのアイス、スジャータのアイス、
スジャータのアイス、
スジャータのアイス、
スジャータのアイスって俺聞いたことねえな。
そう、
へえ、
あね、そう美味しいんですよ。
あそう、
なんかそう、セキュリティがなんかいろいろコメントが流れてるんですけど、セキュリティがどうのこのとかね、う
ん、今度からガソリン持ち込んじゃダメになったからね新幹線みんな気をつけてね、ガソリンをかぶっちゃダメだぞ
ガソリンは勘弁してくれ頼む
続いて
ちょっと有力情報来てるから、これ。
お、何ですか。
今時期の超有力情報。
やった。
再び黒丸さん、山形県アタス。
アタ
ス。レーザーで鼻の粘膜を焼くとなぜ痩せるか。 気になりましたよね。
何それ。
おお、先週のお話で出てきまして、
耳鼻科で鼻の粘膜を焼いて 3kg 痩せた私の実体験です。
へえ。
なぜ痩せるのか、鼻炎の正体は鼻の粘膜が呼吸を邪魔しているのです。
は、
私の場合は鼻の穴を水道に例えると3割程度の空き方だったとか。
はあ。
この状態でも呼吸は普通にできます。粘膜を焼くと2週間ほど完全に鼻詰まりになります。
へー。
その後に鼻の粘膜が火傷から回復すると鼻の穴全開状態です。
なるほど。
3割が10割になったわけね。
ははは。
普通に座って PC を操作しているだけなのに頭は爽快。何をするにも頭がすっきりしていて脳の隅々まで酸素が入っている感じなのです。
なるほど。
疲労回復も早く自然に体を動かしたくなります。自分自身は何も運動をしていないので自然と運動量は増えています。粘膜を焼く前は酸素不足で体が本来の力を発揮できなかったみたいです。耳鼻科に行って鼻の手術と言われたら即受けましょう。手術は長くて5分です。ちなみに3キロ痩せるまで2ヶ月ぐらいでした。体重はそれほど落ちなくても鼻、あ、顔の膨らみが減ってスマートに見えますよ。いいこと、いいことずくめじゃんこれ。
やばい。
焼こうぜ。
焼こうぜ。
まず博士焼こうぜ。
博士の鼻の、鼻の、
博士の鼻の粘膜焼こうぜ。
そうだよ、博士なんかいつもなんか
息して
るし、相当すごいからね。
するし、あの鼻なんかすすってるしさ、やったほうがいいね。
一焼き しようぜ。
博士なんか鼻炎持ちかなんかなんですかね。そんなことないよね。
どうなんですかね。太ってるだけなんですかね。でも太ってるにもこれ効くから。
そっか。
焼こうぜ。
それだ。
うん。
あと博士脂肪も焼こうよ。じゃあ。
これから毎日鼻を焼こうぜ、
ね。博士一人暮らしだったら博士のうち焼こうぜとか言えるんだけど。
博士って耳鼻科行ったことあるのかな。
博士耳鼻科行ったことある？
行った方がいいよ。行って焼いてもらいな。
ね。そうだよね。
なんかね調べてみたらなんかこのレーザーなんかガスなんとかで焼くらしいんですけど、その前に麻酔をね。うん、麻酔を染み込ませたなんか 麺みたいなやつを鼻に詰めて5分ぐらい放置すると麻酔がかかるんですって。
はは。
でジュッてやるともう OK 終わりなんだって。
じゃあ麻酔が効くだけの時間、効く時間だけなんですね。じゃあ
効いて5分。
ああ、うん、なるほど。
だから非常にお手軽ですよね。
すごいですな。
耳鼻科に行くと幼女がいるしね。
どういうこと。
いるんだよ本当に。俺年1回あの花粉症のあれで年1回だけ耳鼻科行くんだけど、絶対幼女いるからね。絶対いるよ。
耳鼻科確かに子供いるイメージあるかもしれないですね。
そう、
あのさ子供ゾーンあるよね必ず。
あるあるあるある。
僕たまに喉枯れた時とかに行くんですけど耳鼻科は。
これで博士が鼻をの粘膜焼いて、いびきが治って痩せて顔が小顔になって結婚できる。
そういうことか、うん。あれかもしれないね、痩せて小顔になってキャラクターが失われて仕事がなくなるかも。
あ、いかん。
あ、
気づいてしまった。
まあいったな。まあいいか。
お、保険が適用されるので費用はだいたい7000円から1万円。
それぐらいでしょうね。適用されれば。
これはあれですね、そんなに悩まないでできる額ですね。
うん。これなんか効果は2ヶ月から半年？
人によるみたいです。
あ、数ヶ月から1年
ずっとっていう人もいるみたいですよ。
あ、そっか、もともとこれ鼻づまりの治療だからね。
なるほど。
もともと俺そんなに鼻詰まってないんだけど、ちょっと詰まってるんだけど、多分これ1回やれば 3,4 年は持つだろう。
だって水道10割だよ。
やべえ、
これいいでしょ。
ジャバーン、
ジャバーン。
水道3割で夜間をなんかさ入れてカップ麺食べようかって思わないよね。
そうそうそうそう、そういうことです。そうそう
そう。カップ麺が食べたい時にだって3割でやらないでしょ。それはだってもう全部なんかバーンってやって、おい早くあれしろよみたいな、早くこの夜間を満たせよって思うわけですよ。
今思い出したんですけど、さっきの新幹線の話と絡むんですけど、うん、北海道新幹線開通の効果っていうのがありまして、
うん、
函館から青森はなんと2時間が1時間にとかっていろいろあるんですけど、
はいはいはいはい、
最終的には焼きそば弁当エクスプレスが3分から1分っていう、あれねすごいんです。
え、
劇的な効果。
焼きそば弁当。
あのね、焼きそば弁当エクスプレスっていうのがね出たんですよ。
あの北海道新幹線 の, あの開通にちなん で, ちなんで焼きそば弁当 の,、うん、あのお湯を入れてからの待ち時間が3分から1分になりましたっていう新商品が出たんです
、はい、早い。
それが焼きそば弁当エクスプレス。
早い、
すげえ。
スーパーリミテッドエクスプレスだと思いますよ。
やべえ、
3分の1ですからね。
買い得って感じだよね。
すごい。しかもね、1分でも別に問題ないから、あの夜中のカップ麺全部1分でいいんじゃねえのって思っちゃった。
え、
うん、あれってなんか何、麺の細さとかが違うとかそういうことなのかな。
いや、麺の太さは同じだったと思うんですけどね。いや、1分で大丈夫でしたよ。
マジで、
うん、
ということは何が違うんだ、わからない。最初からお湯が入ってるコメントが流れてるんですけど、
あれはね驚きでした。
でも1分で食えるのいいな。
なんかその商品企画力もすごいよね。北海道新幹線開設するからなんかいいことないかなって。
そうそうそう、
ヤフー弁当早くできたらいいんじゃねえかって。バカじゃないですか。素晴らしいですよね。
皆さん、ペヤングだの、ペヨングだの、ペヨングだのを食ってる場合じゃないです。そうそうそうそう、焼きそば弁当エクスプレスを食べるのです。
そうそうそう、焼きそば弁当日本のカップ焼きそばの最先端に行ってますからね。
そうだよ、
ペヤングだって。あのさ、ペヤングにあのターボ湯切りが実装されたのが結構遅かったでしょ。
そうです。意外とそうです。
そうそうそう、ペヤングのターボ湯切り実装されたじゃんとかっていう風に、あの東京の人たちがお喜びしてる時に、我々はあ、なるほど、最近実装されたんだ、ふーんって感じだった。
うん、そうなんだ。
こっちは昔からあるよ。
そうそうそうそうそう、そこは我々が何十年前かに通った道だみたいなノリで。
優越感。
なんで偉そうにしてるのか分かんないですけど。
無駄に偉そうにするっていいよね。
そうそうそう、なんか偉そうにしたくなっちゃうしね。うん、そう。
はあ。そんなこんなです。
いやー、いい気分ですね、やっぱ新幹線ね。
そうですね。新幹線乗りたいな。
乗りたいな。
絶対乗らないでしょ。
早く札幌来ねえかな。
絶対飛行機で十分でしょ。
北海道新幹線乗るの大変なんだもん。だって
めんどいよね、相当めんどいよね。
函館まで特急で行くか、青森まで飛行機で行かなきゃ乗れないからね。
青森までだって飛行機乗って、だって青森まで飛行機
あんまり飛んでないからね。
青森まで飛行機で行ったら北海道新幹線乗らないでしょ。
帰ってくるとき。
帰ってくるとき、うん、
青森なんか用事があって、
そういうことか。
飛行機乗ってそっからこう新幹線、北海道新幹線で
ね、うん、そういうことか。
でも1時間しか乗んないからね。
あー、なんか
1時間じゃスジャータのアイス2個ぐらいしか食えない
ね。完全にモヤモヤ案件では。駅だって2つぐらいしかないでしょ。
聞こないと
品川ってことでしょ。
うん、
あの新青森から
東京からね、函館北斗まで乗ったらね疲れると思う。だって皆さん東京から博多まで乗らないでしょ。言うけど
乗らないよね。
同じぐらいかかるからね。
飛行機乗るよね。なんならだって東京から函館に行く人も多分あの、いや新幹線乗るくらいなら飛行機乗るよって言うかもしれないよね。
P なんだ。
長すぎる電車は疲れるのよ。
そうです、疲れます。
せめてなんかさ、プラス1000円払うとさ、ビールが飲み放題になるとかさ、そういうのをやってくれると、
ごまかし。
非常にいいと思うんだよね。いや、プラス2000円でもいいよ。
飲み屋じゃん、それ。居酒屋だよね、それ、ね。
そう、
それならあれですよ、札幌市電一周飲み放題でやりましょうよ。
あ、それいいね。
うん、それでいいよ。
サーバー持ち込んでね。
そう。
いいなぁ、うん、それ、うん。
札幌市電ループ化しましたからね。
う
ん、
あ、そうそう。新幹線グランクラスは飲み放題。
あ、らしいね。
そうだ、もう あったわ。
飲み放題だ。
もうあったわ。
あるある。あったあった。
そうか、グランクラスに乗れば、うん、まああれですかね、確かに飛行機はあれ、LCC とか乗ったら全然飲み物とか飲めませんもんね。うん、飲めないっつうか、機内販売だもんね。
うん、う
ん、
う
ん。まあゆっくりできるのかもしれないけどね。よほどゆっくりしない限りは、みたいなのになるのかな、じゃあ。
うん、イオパイン新幹線グランクラス。
なんで
鹿児島から、あの、新函館北斗まで新幹線で。でその間ずっとイオパやってる感じ、う
ん、何時間かかるの、10時間以上、
10時間ぐらいじゃないですか。もうちょっとかな、12時間ぐらいかな。
わーすごいな。僕らだってクラブででも12時間もパーティーやりませんからね。何しろ
確か1日で行けるんですよね。
まあそう考えるとちょっとなんか鉄道ファンというか乗る電車好きな人には相当なんか興味深いプランなんじゃないですか、
うん、
電車好きでイオパ好きな人はその中でじゃあイオパやりますか。ヨーパエクステンデッド新幹線
すごいね。 鉄パ。
ちょうど青森から函館までエクステンドしたんで。
エクステンド。
焼きそば弁当も、うん、持ち込んで。
持ち込んで。
1分で。
1分で、
ね。1分でね。
12時間あったら焼きそば弁当エクスプレス相当量食べられますからね。
食べる食べる。2時間に1回ぐらい食べれる。
なるほどね。
焼き鳥弁当食べに来ないよって
そっちか
コメント。
それね、確かにね。逆にだから先にさ、札幌から青森通してほしい、札幌から函館通してほしいよね、なんか。
そっか、
難しいんだ
やっぱね、そういうことが。
そんな私は今週末新潟に行きますけど、
うん、
新潟に行くには、新幹線で行くには
東京まで行ってあ、大宮まで行って、
大宮
から
そっから上越新幹線、
上越ですか、
うん、別にあれだよね、新幹線北海道札幌まで通ってもさ、
うん、
新潟にヒュッて行けないからさ、
そうです、
ね、ルート的にさ、
そっか、
こっち通るからさ、こっち通んないもんね、こっちも通してほしい
空中に
無茶言いますね無茶言いますねって思ったけど、金沢から京都を通って大阪まで通すらしいからな。
あ、そうなんだ、
うん、
計画としては
すごいすごい、
いいね新幹線、
いいね新幹線乗りたいな、
札幌新幹線来ないかな
最終的に稚内までね。
いや、なんかもう話題ごちゃごちゃなんだけど、あの新幹線が通る時間とあのナナシスの舞台の時間軸があんま変わんないんですよ。でナナシスは近未来アイドルゲームって書いてて2034年なんですよ。新幹線札幌に行くのが2030年だか31年だかって言ってて、でもだってそのままちょっと遅れたりとかするとね、2032年とか3年とかなるわけじゃないですか。近未来ですよそれ。僕らだって50とかだからね。
そう、予定としては札幌まで行くの15年後ですから。
そうそう、考えたくないですよね、
うん、うわ50か。
そう、
ね、
う
わ、
ヨパーで22時間やりましょうとか言ってる場合じゃなくなっちゃうんですよね。さすがに12時間はきついよっていうか
も。アラフィ風ですよ。
そうそうそう。
うわぁ。
まあ逆に新幹線ありかもしれんな、そんな
の、うん。ああ、まあそうだね。
うん、なんかもう。ちょっと飛行機しんどい。
うん。
つって。
で、なんか北海道、札幌まで飛んだのだって、あの、30年だとか言って、その頃、もうあれでしょう、中央新幹線っていうか、あの、なんだっけ、リニア新幹線。
ああ、リニア線。あれリニアっていつできんだっけ。名古屋まではもう結構そんな遠くなくできんだよね。10年ぐらい
のはず。
ヌルポ放送局1000回超えてる
やったね、
やったぜ
1000回記念。
うわ、
ヌルポ放送局絶対やってんだろうな、きっと15年
もやるか、ま、この調子だとやってるでしょうね
1000回記念って言って阿佐ヶ谷でやります。
やってるでしょうね
やりそうだもん
あれでも2000回記念もうやっちゃった、
やっちゃったけどね、
うん、でも1000回記念はまだやってない、う
ん、そっか2000回記念やったんだけど、
1000回残してある
なるほど、はあ、やるんだろうな。
そうですか
リニア新幹線、
え、計画では旭川まで通すの新幹線。
いやー、そうなの、やんないんじゃないですか
多分あれだよね、なんか40年後とか50年後とかになるんじゃない
。いやー、やんないんじゃないですか。
やんないのかな。
あ、個人的にはあれですよ、あの交通の話で言えば、あの北海道の道東道がですね、はいはいはい、結構伸びまして、
うん
うん、
あともうちょいで釧路まで行けるんです。
なるほど。
アショロまで、アショロじゃねえ、アカンまで行きますから。
すごいね、
うん、
もうだいぶ行ってますね。
ほとんどほとんど、うんうん、函館の方もね、ほとんど函館の方もできますし、
うんうん、
すごい、北海道来てる、
やばい、
来たね。
2016年は北海道が来る、
ね、時代来たね。
もう3ヶ月経ったけど、
ダンス&ハウス&北海道
&北海道北海道北海道、
どういうジャンルだ
ジャンル名北海道、
うん、
あ、来ました来ました、中央新幹線2027年予定開業、リニア新幹線、
リニア新幹線、リニア新幹線っていうか、なんていうか、
いわゆるリニア新幹線というか、 中央新幹線っていう名前なんです、
あ、完全に新しく引いてるの線路
建設中。
そうなんです。
わあ、すげえな。
アルプスをね通すっていうね、大変なんです
よ。南アルプスルート、わ
あ
すげえな。
長野寄ろうかなと思ったけどやめたみたいですね。
あ、なんかいろいろあの揉めてたやつか、
はい、去年ね。
長野行っちゃう、長野行っちゃうと言って
長野行っちゃう、寄り道しちゃうぐらいっつって
ここを右に曲がると長野に行くからな。長野には行かないからな。それ行っちゃうパターンだっけ。行っちゃう、ね、
東京名古屋が40分とかっていう話ですからね、
東京名古屋が40分と札幌小樽間が40分ですからね。
そうですね。
なんならそういうことですよね。
いやはや
参っちゃったな。
取り留めがない ね、
うん、
取り留めがないので、また最近アップデートが入った猫集めの話をして終わろうか今日
は。お、
東京都マッシーさんです。
あたす、
あた
す。ヌルポ放送局背景画像当て、ヌルポ550回おめでとうございました。
はい、
はあ猫かわいい、これが来てます。はあ猫かわいい、
やば、うん、
これどういう状況ですか。
これぬいぐるみじゃないのこれ。
ぬいぐるみですよ。
あ、ぬいぐるみか。
なるほど、猫集めでよくある光景。
よくありますね。あとね、福岡県ニームさんです。
また
ヌルポの皆さんこんばんは。我が家でも遅ればせながら猫集めができる環境になりましたので、早速 DL して集めています。自分としてはハイサビさんの野良で見たことがある感じがお気に入りです。
ほうほう。
最近自宅の自転車のカゴを見ると、たまに野良猫かっこハイシロさんにがくつろいでいて、早速猫集めの影響がリアルにも出たようです。はあ猫かわいい。はあ猫かわいい。最近ねチョコさんとかね、また新しい猫が実装されたんですよ。
へ
え。あとクリームトラさんからあの宝物もらいました。
なるほど。
はあ猫かわいい。
なんか猫集めはさ、猫好きは猫集めずっとゲームやってんじゃん、
うん、
で犬好きの人とかは犬扱うゲームあんまなくて、
うん、
なんかね、あのしょうがないから僕ツイッターであのボット見てるっていう、
はい、最近猫グッと来てて、
うん、
その日本においてペットを飼ってる飼育数が、うん、犬を猫が追い抜いた。
へえ。
なんかさ、猫の人
気追い抜きそうだ。
猫ってなんかそのここ何十年というか何年かで相当グッと来たみたいな。
グッと来てますね。
うん、雰囲気あるよね。
うん、
僕はよく犬のねボットを見てるんですけど。
ボット？
みんなね猫好きだから。
はい。
そっか猫かみたいなのに。あね、そう。僕犬のボットの話してもいいですか。あのね、僕さ、アメリカのね、アメリカとか海外の犬の扱ってるボットが結構面白くて、はい、ボットっていうかなんか変なアカウントが面白くて、あのシバボットとサモエドボットっていうのがいるんですよ。まずそれは画像をどんどん貼ってるだけのボットなんですけど、最近 あの見つけたのがウィーレイとドックスっていう、あの犬の写真をあのレーティングしていくんですよ。
ほう。
10点満点で、
ほうほう。
あのサッカーの選手みたいな感じで、
で
大体ろくでもない写真がすげえ集まってて、結構よ、それもまた良いのですけど、あの何だったっけな、これなんかあれなんだよな、見せたいけど見られないもんな。あのウィーレイトドックスって多分検索して出てくるはず。WE の RATE でドックス、これね見てもらって分かるんですけど、
ディバットおすすめの、
そこのね、僕この写真好きで。
それ何点なの？
これ11点。
11点、10点待ってんじゃないか。超えてんじゃないか。
やばい。
これよく見たら犬なんだけど。
ちょっとしか
話が映ってない。
一応説明すると、あの板張りのなんか塀みたいなのがあるんですけど、あのちょっと穴が開いてて、ちょうどあの犬の鼻がそこにはまってるっていう。
そこを置くと出せますよ。
ここ。
この節のところが、そうそう、鼻がね、
これが10点満点で11点なんですよ。
11点。
10点満点で。
そうそうそう、基本10点満点なんだけど、だいたい傾向、僕が見てきた傾向としては、犬の写真がであればだいたい10点はいけます。僕が見た中で一番高いのは13点ってのが
それあれだね、携帯大喜利でだいたい2本以上しか出ないんです
。そうそうそうそうそう、そのノリこれ良くて、まあなんかね、普通の写真はだいたい10点満点で10点、あるいは10点満点で11点、これ10点満点で12点っていうのが今2つ並んでるんですけど点数が甘すぎでとにかくガバガバなんですよ。
ガバガバにも程がある。
でたまに、なんだっけ、10点満点で9点とか8点とか7点とかって出るんですけど、だいたい犬が写ってない。
ダメだよそれ、それはダメだよ。
これ10点満点で4点なんですけど。
ダメです。なんでそれで4点なんだよ。
0点じゃない。
0点だよ。これ0点でしょ。
これもないです、ね、
それは0点だよ。
これは犬ではない。まず犬ではない。
どこが4点あったの。
でも 犬っぽさがそのなんか 毛の感じがちょっとそうそうそうそう、犬の要素をちょっとあるってことなんでしょう。
ね、犬のね、あのなんだろう。なんだっけな、ルックスベリーアングリーアクチュアリーとかつって書い
て
ある。あの鳥の、小鳥の、あのめちゃくちゃ毛が逆立ってるやつ。生まれたての多分小鳥の感じじゃないかと思います
。アングリーかどうか知らねえけど、
わかんねえけど、なんだよつって。
まず生き物であるってところで1点、毛がふわふわしてるところで2点、そうそうか、みたいな。
なるほどね。
多分
なかなかね、面白い。あのこの他にも結構ね、あの面白い犬画像てんこ盛りなんで。だってこれ10点で待ってるの13点だな。
すげえ、それレジェンドやっちゃう。
そう、これはかなりレジェンド相当いってますね。ここイースターだっつって、ハッピーイースターとかっつって、あのみんなウサギの、ウサ耳をつけてる犬の写真が4つ並んでるんですけど、これは可愛いでしょみたいなノリになってて13点っつって
ガバガバだね。
完全に甘い、甘々だ。
甘いな
あの、ウィーレイトドッグスは非常に面白いんで、ぜひ、見てほしい。
おすすめしておきます。ああ、わかりました。
そう、見てるだけで面白いんですよ。
幼鳥集めはもう、あれなんですか、遊べなくなっちゃって、そのままなんですね、きっと。
わかりません。
ね。そんな話でしたね。
ひどい。
もうお腹いっぱいです。
はい、
犬が9匹いるから90点満点で99点だっつって。
なんでなんで90
甘いな。
写真に写ってるのがあの犬9匹の写真なんで。
甘すぎ。
90点中の99点です。
そうか。ということは11点かける9ってこと。
そうそう。
もともともう超えてる。
ごくガバガバな。ぜひ見てほしいです、ね。
はい、ぜひご覧ください。
犬画像ボット。
もう終わります。
ウェイウェイ。
CM の後はエンディングです。CM がないから諦めよう。
来ないでくださいと言ってるけど、よくあれしてる。
エンディングです。お知らせをいたしますが、
ウェイウェイ、
何からいこうかな。いろいろあるんですけど、4月1日といえばエイプリルフール。先週の放送でもちらっと言いましたし、ヨシスメルマガが出ますけども、ヨシショップにてドリームボックス発売いたします。
ネーミング
見てよければ買ってください。
あの今準備してるやつですよね。あの、
はい、そこに野ざらしになってます。
野ざらし。
まあ生放送やってる今日のこのあと24時、つまり4月1日に切り替わる瞬間にメルマガを発射する予定でございますので、
はい、
まあなんかいっぱいメルマガバーって発行されるから、
うん、
ちょっと遅れて届いたりするんだけど、
うん、
メールチェックしてください。
はい、4月1日0時から表示されていて21時から買えます。
なるほど、
はい、
買えるのは21時。
はい、あとエプリルフールで、まあ中身もちょっと嘘のようなものなんですけど、本当にあの
あれしますので、
嘘のようなもの、
あのご購入いただいた場合はお金を払っていただきますし、実際物が届きますので、そこをご注意ください。
そこは嘘じゃないん
で、ね、冗談ではない、
はいはい、中身は嘘っぽいけどね、
はい、
なるほど
ドリームボックス、これもうしばらくやりませんから、100年ぐらいやりませんから
ドリームボックス、ドリームボックス、ドリームボックス、すごい。
だからあれでしょ、あのお正月の福袋ともまたちょっと違う、うん、
ちょっと違いますね、
中身になってます、
なんかノリがちょっと違いますね、確かに、
うん、あれをさらにすごくしたやつですかね、
うん、
あります。あとね、なんだろうな、さっき言いましたけどデレステ花かんざし、
うん、出ましたね、
配信になってます。配信になってますが、レベル50以上でコミをこなさないとプレイできないということです。
ちなみに作詞をさせてもらった私は、
はい、
まだプレイできてません、
はい、
まだできません、レベルが足りない。
僕この間あのモグモールでかけました。
おっと
2月のモグモールで、2月のモグモールのゲストがあのアイマスで曲書いてる井上拓さんだったんですよ。
はいはいはい、
拓さんがあのコンチキチンかけたらタクさんが上がってきてくれて、ダイヤマ店長と僕とタクさんでわーって盛り上がって
わーい
わーいって言ってた。
面
白かったです。
花かんざしプレイしてください。それからですね、先ほども言いましたが、4月23日の第500回アリキラ個別指導アリキラ学院&ヌルポ放送局アブオタ祭り阿佐ヶ谷ロフト A にて昼昼にイベントをやりますけども、前売り券発売中でございますが、ぜひね個別指導を受けていただきたいと思ってますが、このイベントとモックアップのイベント両方行った方に特典ディスクを差し上げるやつが、収録が完了しまして、すでに生産しました、用意しております。
毎回タイトルが振るってていいですね。
長いんだよな、
個別指導、
個別指導アリキラ学院成績上がりそうでしょ
あの個別指導って枕言葉がいいですね。
個別指導って言う、あらかじめ言っておきますが、特典ディスクの方は中身は30分強のオーディオディスクとなっております。
すげえな。
お楽しみに。ゲットできる方はお楽しみに。それから、ヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ8っていうのが4月23日にリリースになるんですけども、
はい、
内容の方をちょっとご紹介していこうかなと。
お、
今回ね、あの皆さんに買ってほしいのでちょっと頑張って作ってます、
うん、
ブックレットの内容4ページあるんですけども、うち3ページが発表します。
お、
妻ぽん猫コラム。
お、
やった。コラムっていうかね、
本妻さん原稿なんて書くの、
これがね、なかなかね、
本妻さん
本妻なかなかね、これいいんですよ3ページにわたってこれ掲載しますから。
すげえな。
猫コラム、これまずなかなかいいのと、それからディスクの方に入っている音声コンテンツなんですけども、まずは博士サンプラーウェブファイル
括
弧モノラル、こちら取り下ろしございます、
うん、
そしてジャーマネサンプラーウェブファイル、
うん、
こちらも用意してございます。それからなんか社長コンテンツって書いてあります。
うん、
うん、
俺がなんか作ります。
これねまだできてません。
何か社長コンテンツ、うん、
これからで可能性が一番高いのは社長サンプラーです。
出た、
みんなサンプラーじゃね
えサンプラーだこれ
シェイキーズとかね、やろうと思ってます
し、押したいもんね、
はいはい、
便利コンテンツみたいになってる
困ったらこれっていうね
困った
さらにまだあります。心の窓2016
を
予定してますが、まだできてません。博士に依頼してますけど作ってる様子はありません。
なるほど、
うんうん、
まだあります。モック祝電昨日収録いたしました。
買ったものに入ってくるものじゃないよね
モックさんがですね、このヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ8のリリースに関して祝電を、
なるほどなるほど、
送ってくれているっていう体なんですけど、まあついでで撮ったんで、ジャーマネと俺もねあれしてますけどね。まあまあお察しくださいという豪華おまけコンテンツがありつつ、本筋は501回、ヌルポ放送局の501回から550回の MP3 ファイルが入った DVD-R データディスク でございます。こちらですね、お値段がなんとイベント3000円、かっこ税込み、ショップが3240円、かっこ税込みとなっております。3000円、
なるほど。
これはね、今回買ってもらおうと思いまして、ぜひ。
ついに8段ですか。
はい、そうです。
ファンボックス的なノリですよね。
そうですね、50回分の放送回がね収録されてますよと。
スマポン猫コラム、
スマポン猫コラム3ページ。
なるほどね。
あ、だからジャケット4ページ中3ページコラムだから、
ほとんど全部、
うん、1ページ目はあの表ジャケなんで、
ほとんど全部じゃ
ない、はい、表紙です。
アポータ祭りに持っていきますので、モックさんから直接買うことができます。モックさんに物販やってもらうから。
お、じゃあモックさんのサインもらったりとかできちゃう。
あ、すごいね。モックさん1回ぐらいしか出てないけどあとイオシスショップのね予約とかもあると思いますので、お待ちください。
なるほど。
ヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ8は3000円ぐらいで、4月23日リリース予定でございます。お楽しみに。
よ
よ。
あとはイベント等々のお知らせでございますけども、モックアップイベントが終わり、ヤツコアのイベントが終わり、イオシス熊牧場も終わり、博士の部屋、サトシの部屋も終わり、4月3日、
はい、
東方アレンジあれのイベントの即売会のあれの新潟東方祭17ときメッセございます。社長が
行きます
。私行きます。イオシスは、スペースナンバー4
お入った
の17、18。
こちらにブースナンバーあったんですね。
あの、つきました。この前までここ空欄、空欄だった、うん。
全角スペースで売るところでしたね。
そう、全角スペースだけです。で、全然知らないんですけど、この新潟東方祭、サークル一覧の一番下の方に渡辺、
うん、渡辺、
サークル名渡辺、代表者名渡辺、メインキャラレイムっていう謎のサークルさん、こちらも、こちらがまだスペースナンバー書いてません。
ああ、そうなんだ。
書いてる、書いてる、
書いてる。ああ、本当だ。あ、失礼しました。
あ、近いんじゃないですか。
入った、入った。近い。ここが、これがないの、リンクがない。
しっかりしてくれ渡辺。
リンクがないから、これウェブサイトとかも分かんなくて、分からないんですよ。ここ謎なんですよ。何のサークルなんだろう。
なんかダミーサークルなんじゃないのか
そんな、
しっかりしてよ
渡辺、しっかりしてよ。
なんか、なんか出してよ、クラブミュージックの CD とかあ、幽閉サテライトと少女フラクタルいますね。
あ、本当ですね。
東方界隈のクラリスこと少女フラクタル、
クラリス。
最近グルーブコースターの方のね、いろいろであれこれされて、もうブイブイがしますね。
完全にアイドルですね。
すごい。ときめっせ、ときめっせで社長がおしっこ我慢してると思いますので見に行ってください。はい、
そうです。あ、でもまた豚乙女さんとピズ屋さんがまたいる名古屋の時も一緒だったから
同じだ、
同じだ。代わりに、ね、代わりに店番してもらってトイレに行くことができます。あ、タムさんもいますね。
あ、シークレさんいますね。
あ、シークレさん
いますね。
だいたい、だ
い
た
いいますね。
いつも
いな。治安のシーとかもいるじゃん。
あ、ほんと。あ、クークリもいるんだ。すごい、ね、
上海にもいたよ
即売会と A1 さんもいるし、だいたい、だいたいもう知り合い。
今いい時代になりましたね。なんかもう本当に即売会に行ったら即売会に来るよく来る人たちに会えるぞみたいな。
うん、
ね、僕らの時代はね、ヨシスがね、即売会に来るなんてなかなかなかったですからね。
新潟。
新潟ね。
はい。4月3日です。
素晴らしい。
同じ日に博士が司会をする宗教法人マラヤデビューイベントあります。阿佐ヶ谷ロフトへ、うん。よくわかりません。
気になる。
博士司会っていうのもよくわかんないけどね、そもそもね。まあ、それはいいや。4月8日、DWAT モグモール札幌モール。
毎度おなじみモグモールでございます。4月8日はですね、23時からなんですけど、
金曜の土曜ですね。
いつもの通りダイヤマ店長とかが来ますが、ワイパさんが来ますね今回。あと菅高彦さんというハードコアのトラックメーカーの方。この間ね、あの電波ソング大戦争ってイベントがあったんですけど、電波ソングのイベントにも来てくれてて、アマトーのトラックメーカーです、
ね、大変ですね。
あと DJ エヴァンゲリオンがまた来ます。
ああ、そう、
DJ エヴァンゲリオンやばいんですね本当に
来ちゃうんだ。
マジでやばい DJ エヴァンゲリオン、札幌のすべての DJ を過去にしたという、DJ エヴァンゲリオンまた来ます。
モグモール、
そう、
すごいですね。
ぜひ来てください。
それから近づいてきました、4月10日東方ライブオア大札幌ことにパトス、フライヤーはそこにございます。
はい、
4月10日日曜日ですね。何時スタートでしたっけ？5時ぐらいでしたっけ？
16時半オープンで、
16時半オープンスタート17時、
あ17時、
17時、
はい、
天然ジェミニイオシスユーノーミと、
うん、
あります。
ユーノーミ初ライブ、
あら
私は出ません。
はい、
はい、
出ないのかよ。
出ません。山本もみじさんが歌ってくれます。
何かをすればいいの。
そうだね、なんかすればいいの。物販やります。
物販やって
ます。手伝います。はい、
4月10日です。この後は割愛します。
ウェイウェイ
ウェイ割愛
ヨーパ5月15日です。
はい、
ニーピューパボリューム21
クラシックシアターです。
追って
詳細
デンフェス5月5日。
はい、そうだね、これ言わなきゃだね。
渋谷なんですが、
はい、
あれ
3時間前には紙 VIP チケット残り2枚だったのが今残り1枚になってます。
おいえいえいえいえいえいえいえ、
ご注文いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほども告知生放送やってましたが、このような行間がゼロのテキストボックスにしないといけないぐらいたくさんの出演者の方がねあれこれしてくれると
相当いますからね。
行間ゼロですからね。いやー
ぎっしり
すごいですね。
ここにさらにねスタッフがまた10人ぐらいは入ってきますから。
もうスタッフこの中に入るの。
あ、これこれには入る。これには入る。
これはステージに上がる人ですね。
そうですね、
はい、
楽しみですね。
すごいですね。5月5日です、
うん、わちゃわちゃしたいな。
紙 VIP チケットと VIP チケットは4月4日までとなってますので、迷っている方は早めにイオシスショップでポチってください。
控え室にダンボールハウスって何だろう。まあいいです。
もう少ないですからね残りね、
うん、そうですね。さもなくば、一般のチケットを3500円で E プラスでお求めください。前売りは3500円となってます。
はい、
ぜひぜひ来てください。
ぜひ。
こんなことめったにやりませんからね。以上です。現場からは以上です。スタジオを開始します。
はい、
これねコメントがいいんですよ。
10点。
またまた犬の話。
He just arrived って書いてある。
Just arrived。
これね、これはぜひ、ね、ご紹介したい。コメントが気が利いてるのがよくて。
ダンボールハウスってなんかあれだね、曲のジャンルでありそう。あってもいいよね。
プラスチックダンボールハウスって曲ありましたね。
ありましたね。
プラスチックダンボールハウスって、
あったあった。
いやーそうですか。
もう1時間半経ってる。
そうなんですよ。なんか週に 2,3 回ヌルポやってるような気もするし、
うん、
なんか30分ぐらいしかやってないような気がするんですけど、90分ぐらい経ってるんですよね、
う
ん、
ね、
不思議です。
ざっくり。
また来週もやりますから、もう終わりましょう。
アイカツの話をと思ったら全部あれでしたね。犬の話しかし
ません。犬の話に全部持ってかれた。
そうだ、アイカツ。
アイカツは最高。引き続きやっていきましょう、アイカツ。ほかーん。
終わり
終わり。
2016年4月1日配信第551回、551蓬莱551回ヌルポ放送局。お送りしたのはイオシスの拓也と
DWAT です。
社長でした。面白いなこれ。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。